皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はエズラ記とネヘミヤ記について学んでいますが、今週第8課のテーマは神と契約。暗唱聖句は新共同訳ではネヘミヤ10章1節と40節、口語訳では9章38節と10章39節です。口語訳聖書でお読みします。この諸々のことのために我々は固い契約を結んで、これを記録し、我々の司たち、レビ人たち、祭司たちはこれに印をした。我々の神の宮をなおざりにしない。律法が朗読され、その命令に従って仮用の祭りを行ったイスラエルの人々は、断食祈祷をもって罪の告白を行いました。その中で彼らは、今この時、私たちの神を偉大にして力強く恐るべき神を、忠実に契約を守られる神よと呼びかけています。この時、イスラエルの民が罪の告白と悔い改めの祈りを捧げたのは、自分たちが神との契約を破り、不忠実であったことを認めたからです。そして彼らは契約の調印式を行いました。今週はネヘミヤ記10章のこの場面を通して、契約の意味とその祝福について見ていきたいと思います。日曜日のところをお開きください。神様はすべての人々を救いたいと願っておられます。そのためにイスラエルを選び、祝福のもといとすると約束されました。そのために神様は民と契約を結ばれたわけですが、契約ですから当然条件が伴います。申命記30章19節20節で、モーセはイスラエルの民にこう言いました。私は今日天と地を呼んであなた方に対する証人とする。私は命と死及び祝福と呪いをあなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。そうすればあなたとあなたの子孫は生きながらえることができるであろう。すなわちあなたの神、主を愛してその声を聞き、主に付き従わなければならない。そうすればあなたは命を得、かつ長く命を保つことができ、主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地に住むことができるであろう。私たちの前には祝福と呪いが置かれているけれども、神様は私たちが自らの意思によって命を選ぶことを願われました。つまり神様の声に聞き従うということです。第一ヨハネ5章3節には、神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。と書かれているように、神様がただ求めておられたのは、神を愛するということでした。月曜日のところをお開きください。旧約聖書、新約聖書の訳は、契約の訳ですが、神様はアダムとエバが罪を犯した後、人類が再び神のもとに戻ることができるように救いの計画を立てられました。それは創世記3章15節にあるように、女の末が蛇の頭を砕くというキリストの十字架による勝利の約束でした。これは恵みの契約と呼ばれ、すべての人に罪の許しを与え、キリストを信じる信仰によって永遠の命を約束するものでした。この契約はアブラハムの時にも繰り返されました。創世記22章18節では、また地の諸々の国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。あなたが私の言葉に従ったからである。と約束されましたが、これはキリストを示すものでした。 アブラハムが信仰によって義と認められたと書かれているのは、彼がこの恵みの契約をよく理解していたからです。この契約はイエス・キリストの十字架の死によって初めて現実のものとなるわけですが、アブラハムはこれを信仰によって受け入れていました。これが新しい契約と呼ばれるものです。では、古い契約とは何かというと、それがモーセを通してシナイ山で神とイスラエルの間に結ばれた契約です。そしてその契約はその時捧げられた動物の犠牲の血によって批准されました。アブラハムに与えられた契約はキリストの血によって批准されたもので、第二の契約あるいは新しい契約と呼ばれています。恵みの契約はアダムの時から与えられていたのに、なぜモーセの時代になって古い契約が必要とされたのかというと、イスラエルの民はエジプトでの長い奴隷生活の中で神に関する知識やアブラハムに与えられた契約の原則を忘れてしまっていたからです。この時にモーセを通して与えられた古い契約の条件は律法に従って生きよということでしたが、ただ当時のイスラエルの人々はキリストの助けがなければ神の律法を守ることができないということをまだまだ理解していなかったんですね。だから彼らは簡単に偶像崇拝の誘惑に負けてしまい、契約を破り神の恵みを受けられなくなってしまったわけです。石の板に刻まれたのと同じ律法が聖霊によって心の板に書かれる必要があったのです。ここでは神様が人々と結ばれた7つの契約についてまとめられていますが、新しい契約と古い契約について理解できると、これらは別々の契約ではなくつながっているものであるということがわかると思います。火曜日のところにありますけれども、これらの契約はそれぞれの時代の人々の文化の中で理解できるような方法で神様が語りかけてくださったものだということがわかります。水曜日のところをお開きください。ネヘミヤ10章でイスラエルの人々が行うと誓った4つのことがここにまとめられています。信仰が異なる異民族間の雑婚をしないこと、安息日を正しく遵守すること、貧しい人たちを守り彼らに自由を与えるために負債を免除し安息年を遵守すること、そして初物やウイゴ10分の1を携えていき、神殿の務め、神殿の働き人を経済的に支え、真の礼拝が継続できるようにすること、この4つでした。彼らは口だけで誓うのではなく、この霊的で実際的な正しい習慣を身につけていく必要がありました。意志を働かせて従うという霊的な訓練です。ホワイト夫人はこう書いておられます。意志を正しく働かせるならば生活は全く変わります。意志をキリストに全く服従させることによって、どんな主義よりも力よりもはるかに勝った力に自分を結びつけることになるのです。そして天からの力を得てしっかり立つことができ、絶えず神に服従することによって新しい生涯、すなわち信仰の生涯を送ることができるようになるのです。覚えておきたい大切なことは、神様の命令の一つ一つは約束でもあるということです。エゼキエル書36章26-27節で、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて 肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせると約束されているように、私たちが自らの意思を神に捧げることを選ぶならば、つまり私たちが自分の弱さを神様の前に差し出すならば、聖霊が私たちを満たし、清め、強めてくださって、私たちが喜んで主の命令に従うことができるように助けてくださるのです。人間の意思が神の意思と協力すると、どんなことでもできるようになる。神がお命じになったことは、神の力によって完成することができる。神のお命じになることは、どんなことでも成し遂げることができるのである。主の素晴らしい約束に感謝します。そして同時に、私たちが神に従い、律法そのものである神のご品性に作り変えられるように祈りたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、イスラエルの人々はなぜ簡単に偶像崇拝に陥ってしまったのでしょうか。彼らの失敗から今を生きる私たちが学ぶことのできる教訓は何でしょうか。第2番目、イスラエルの人々は神殿の世話をすることを誓いました。彼らにとってそうすることがなぜ大切だったのでしょうか。同時に私たちにとって教会とはどんな意味で重要なのでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。